ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。今週お送りするのはドルフィンです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日収録しているのは5月18日、ドルフィンの誕生日です。おめでとうございます。はい、お誕生日収録をしております。配信はね、5月20日金曜日ですけれど、収録はドルフィン誕生日会ということで、まあ言うともう誕生日も嬉しくない年だし、今年で45、四捨五入するとも50やで、50、人生の半分はとうに過ぎてしまったって感じでもね、いやー年取りましたね。ということで収録を始めたいと思いますが、まずね、とうとう完結編となる武藤の G-SHOCK についてお話をしたいと思います。もうこれ第何回かな、武藤の G-SHOCK 物語。皆さんこれ楽しみにしてくれてんのかな、俺一人だけかな楽しんだの。うちのね息子が、今中学校3年生で修学旅行に行くと、で中2の時ね、中2この間、最後2月か3月ぐらいだったかな、修学旅行でさ、皆さんあの2泊3日ぐらいで行くでしょ。でその中の1日って、班での自由行動、このエリア内のね自分たちで好きなとこ行ってと。でその自由行動の練習で、今住んでる市内の、いくつかこう回るというようなのを練習で、やると。でそれのタイムキーパー班での時間係みたいななったんで、お父さんと時計貸してほしいんやっていうんで、G-SHOCK貸してやろうとね。G-SHOCKってさ、あの時間だけじゃなくてストップウォッチもあるしね、でアラームも鳴るし、で G-SHOCK 貸してやるよと。で貸してやった G-SHOCK が、あの2002年に発売された、あの武藤敬司モデルの G-SHOCK ね、毎週言ってる、何回も言ってるけど、あのバックライトつけると I love プロレスリングで出るやつと。であの裏面は昔の全日本プロレスの、日本地図のマークがこう刻印で彫られている、それの武藤 G-SHOCK を貸したんだけど、その社会科見学の日にまずうちの息子が武藤の G-SHOCK をなくすと。なぜなくしたかっていうと、切符売り場で、まあそもそも切符買わないやんか、皆さんもこうスイカで動いてるのに。ただスイカのチャージがなくなったっていうことで、うちの息子がチャージを券売機のとこでしてたと。その時に、そこに G-SHOCK 置いたまま、なぜかというと、もう手にもつけずに、手首に普通腕時計でつけるでしょ、手首につけずに手で握りしめてたんやってでその握りしめてた G-SHOCK を券売機の前のところでこう置いて、でチャージをして、でそのまま置いたまま、その場を離れてしまって、家帰ってきて、あら、ないと、しまったというので、で俺が帰ってきた時に お父さんごめんと、辞職なくしちゃったと。えー、って、まあ、けど探したかっていうので探したのかな、まあ、思い当たる節のところにいろいろ電話をかけたら、その、まあ、ある駅のところにあって回収されておったと。で、まあ、翌日かな、翌々日に取りに行ってもらって帰ってきたというのがまず第一弾ね。修学旅行の練習でなくしたと。で、修学旅行行く前の間に俺が一回ちょっと使って、で、あれ、これ俺あれの、その武藤の G-SHOCK ね、ジョギングで使ってんのよ、あのラップとか見るのに。で、ある時走ろうと思ったら G-SHOCK なくて、だいたいね G-SHOCK ってうち玄関のとこにいつも置いてあるのね、そこにいつでも使えるように。なんだかその G-SHOCK がなくて、もう至るとこ探して、ようやく1週間後に見つかった時には、俺リュックの肩から下げるこれ紐のところに輪っかにしてつけてあったと。っていうのがこう2番目、武藤の G-SHOCK もあったりなかったり事件の2番目ね。そして最終章、武藤の G-SHOCK に関わる最終章がこの度あったんです。まあ、時系列でいくとこの今日は18日の水曜日でしょ、先週の火曜日からうちの息子が修学旅行に行くと。で、中間天気ではもうずっとその火水木雨だったのが、直前でこう晴れに変わってきてて、おやるやんってなってたこのところで、でね、ツイッターでちょっと上げたんやけど、 G-SHOCK はずっと家にあったままだったんですね。これはなぜかというところで、答え合わせをも含めて武藤の G-SHOCK 事件最終章の話を迎えたいと思いますが、その火曜日に修学旅行に行く、何日前になるかな、3日前、土曜日の夜ぐらいからうちの息子がちょっと喉が痛いって言い出して、うん、で、まあ、市販の薬飲まし取って、で日曜日になったらちょっと咳がこう結構出始めてね、まあでも日曜日だしさ、あれ病院もやってないから、もう市販の薬をずっと飲ませたんやけど、で怪しいねじゃないか、ちょっとなかなか治らんね、止まらんねって。でうちにいくつかさ抗原検査キットあったから、その抗原検査一応やっといても、まあ陰性だったんで大丈夫やろと。で、その直前の土日って、中学校3年生は修学旅行のために部活も全部皆さん禁止になったの、もう念には念を入れましょうと。しかも火曜日から出発の前日の月曜日も学校みんな来なくていいと、オンライン授業にしましょうというところで、もう学校はすごく入念に人との接触をこうなるべく最小限に抑えて、何かあった場合でも人にうつさないように、うつさない結果にしとこうというような状況にしておいてくれたわけですよ。のその月曜日ね、前日の月曜日にオンライン授業がこう始まってたみたいで、俺も会社朝から行ってるからさ、で、午前中かで、お昼ぐらいかな、昼か、俺その日12時半ぐらいに、まあ、一通り仕事の段取りついたから昼飯食いに行こうと思って、昼飯屋さんにちょっとこう歩いてる時に、まあ、ちょっと家電話してみようと思ってこう嫁に電話したのね。あ、そういや今日オンライン授業で、お昼の時間にあれやったら近所の町医者か、町医者行ってうちの息子をちょっと見てもらって、風邪薬もらって、でそれでちょっと咳を抑えて翌日の修学旅行を迎えさそうというので、あ、もう病院終わったぐらいちゃうかなと思って電話したのよ。そしたら嫁が大泣きしてて、え、どないしたんや、どうしたんって 聞いたら、なんとそこで検査した結果、うちの息子はコロナの陽性だったと。おっとっとっとっとじゃない、修学旅行前日にコロナの陽性が分かっちゃったっていうところって、さあ、まあ、まずどうしようって今いくつかあるけど、うちの子供のことはちょっとその後考えようと。まず俺濃厚接触者やんかと、このまま会社おったらまずいなっていうんで、昼飯屋さんに向いてたのをそのまま U ターンして会社に戻って、会社の人たちにもこういう状況なんでと、で濃厚接触者って確か7日間ね、外出しちゃいけないっていうから、もう今週もうそ月曜日の話だからね、今週いっぱいもう来れないと思うんで、まあ、何かあったら連絡ちょうだいと。でパソコンだけ持って家に戻ったわけよ。でその家に戻る道中、今度は息子に対してこれどう声かけようかと。前日にさ、しかもなんかね、そういういろんなさ、班のなんか係とかでしょ、こうタイムキープ等の G-SHOCK を持って行ってみたいなところだな。でこうやっぱ前日、まあさ、体調がちょっと悪くなってたとはいえ、もういろいろ準備何回もこうさ、中身を出してはさ、確認したりとかっていうのを毎日見てたし、こんだけ楽しみした修学旅行を前日に行けなくなった、こうどうやって声かけようって、みんなってどう声かけます、こんなんよう声かけんでしょねえ。いやほんと俺家帰ってもう声かけられへんわと、うん、って悩みながら家帰って、まあひとまず大丈夫かみたいな声かけたんだけど、もうその頃にはコロナの方で体調がすげえ悪くなってて、もうずっと横になっててさ、でしかも隔離しなきゃいけないでしょ。だからそっから 2,3 日はもうあんまり見てないし、話してもなかったんで、いやでもね、こんな結末よ。結局コロナで、修学旅行に行けずに武藤の G-SHOCK も使わずに終わってしまったと、というのがこういうこの結末なんですよね。いやーすげーね、これはショックやったんだよね。まあ、結果なんだけど、結果としてその翌日からさ、まあ、皆さん他の子たちは修学旅行行って2泊3日で帰ってきた、火水木曜日か、今度はさその友達たち同級生か、まあ、クラスメイトだったり部活の仲間だったりさ、まあ、いろんな子たちがその木曜日の日に、まあ、修学旅行が帰ってきた、その足でうちに寄ってくれて、いやもう本当にね、ジャニーズのさ、バレンタインの時のあんな感じぐらいのお土産がいっぱい、今回、ね、京都に行くということだったんだけど、京都土産がこんなに山ほどっていうぐらいね、いただいて、いやありがたかったね。まあ行けなかったけどさ、こうなかった、なんちゅうの、友達のね、うまく作ってたんやなって、こう親としてね、そういうの確認もできてよかったなって、もうほんとね、いい仲間たち、いい友達たちを作ってたなと思いましたよ、なんて思いながら、実はその流れで、ドルフィン家族全員一気に、コロナになるとということで、まあ今ね、こう喋ってるのはようやくこう元気も出てきたんだけど、いやーしんどかったね。だからその後ぐらいからまず3日間寝込んで、ほんと起き上がれないし、しんどかったよコロナマジしんどかった。もうまあ熱は出るでしょ、で頭痛が厄介だね、頭痛で咳、咳出るから喉も痛いし、 いや、インフルエンザの時みたいに体中が痛くて、もう、いやー、しんどかった。だいぶ痩せたよ。コロナ痩せ。コロナダイエットに成功ですよ。ようやく、正月太りがようやくここで、げっそり。いや、でもね、ずっとさ、こう、マラソンとかジョギングもしてきてたのに、まず、一歩も外に出ないし、体がすげえなまるなと思って、何か、こう、運動したいって思えるようになってきてね。で、やったのが、もう、家の中でできることってさ、限られるでしょ。でその中でもちょっとこう汗もかきたくて、踏み台昇降運動。いきなりね、こう走れないだろうし、歩くところからだと思って、今ハマってんのがもう踏み台昇降運動よ。昨日もね、1時間やったからね、踏み台昇降運動1時間って意外と楽しいよ。いろんなね、ポッドキャスト聞きながらこうやってたわけなんですけれどね。あ、そう、だからこの今、濃厚接触者じゃないや、自宅療養期間であって、一応ね、今週いっぱいは出ちゃいけないね。今度土曜日から出ていいのかな、俺。だからこの配信の翌日からは外出てよくなるんだけど、金曜日まで出れないんで、5月20日の天竜プロジェクトチケット持ってるのに、なんといけないということで、本当残念ながらね、天竜プロジェクトも泣く泣く辞退と。で、ね、一応この権利をですね、シューティングスターラジオに提供しておりますので、この天竜プロジェクトの、今回ね、タイトルマッチ2試合も組まれておるからね、意外と楽しみだったんだけど、この感想についてはシューティングスターラジオを聞いていただけたらと思います。そんなしんどいさながらよ、しんどいさながら、もうこうしんどさが明けた時の励みにしようと思って、実はもうスニーカー1個買ってたよね、スニーカーを。でナイキで買ったんだけど、ナイキでさ、買うとだいたい午前中にポチるとその日の夜来るのね。だいたいうちの多分ルートがあるんか、配達ルートで行くと、だいたい9時から10時、夜の9時から10時ぐらいのこの間ぐらいに届くのよ。で、俺はそっぽちったのが、前日の夜中ね、なんか勢いで買ったんだけど、寝れなくてね。じゃあ、同じように翌日の、まあ、実際着いたのが10時ぐらいなんだけど、ナイキの専門業者がいつも持ってきてくれるんだけど、来る前にこう、メールが来て、で、今からお届けに参りますみたいなメールでね。で、そこにさ、配達員のこう、まあ、GPS でのこう動いてる状況が見れるってさ、こうしんどくて横になってんのに、あ、やばい、もう来ると。家族に言ってないから、しかもこんな状態で何してんのって言われても嫌なんで、ちょっと夜風当たってくるわって、外出ちゃいけないのに、ちょっと玄関開けて、で、あ、もうそろそろ来るくらいだと思って、で受け取りだけやって受け、でそこでこっそりもらって、でそれを密かにこう玄関に忍ばせておいて、で夜中に起きて、その玄関に置いたのを俺の部屋じゃないけど、ちょっと俺の荷物があるような部屋のクローゼットの中の奥にちょっと隠しておるとというのがね、今のこの状況なんです。なのでちょっとまだ開けてもないし、まだ隠してるし、いつバレるかなというような状況ではあるんですが、何買ったかっていうと、エアジョーダン1のローカットのシカゴカラーって分かるかな、赤白のやつね。あれのちょっと、まあ、ちょっと通常のやつじゃないんだけど、ちょっと違うやつなんだけど、まあ、シカゴカラーのローカット買ったんですね。いや、早く履きたい、元気になったら見ようかということで、5月20日の天竜プロジェクトは見に行けなくなってしまったんですが、じゃあ次何をプロレス見に行こうかというところで、今予定しておるのが5月29日日曜日かな、津田沼、千葉県の津田沼のパルコである無料のね、プロレスイベントがあるんですよ。OPG という、これはプロレス、社会人プロレスなのかな、の団体が、その5月29日にその津田沼のパルコのところで、まあ催し物として無料でプロレスをやるみたいなんですが、でそれをちょっと見に行こうかなと。今ツイッターでね、まあ千葉レッドクラブさんっていう方、これレスラーの名前なのかそのチーム名なのかが分かんないけど、千葉レッドクラブさんっていう方がさ、こう結構その件についてつぶやかれていて、でそれに対してこういろいろツイートしてたらさ、いろいろ返信もくれるわけよ。見に行きたいなって言ったら見に来いよみたいなとかさ、で千葉レッドクラブのグッズ欲しいなってこうツイートしたらさ、非営利団体だからそんなは販売できないみたいなとかさ意外と真面目なね答えを返してくれるんだけど、それをね見に行こうかと。無料だからちょっとぜひぜひ、ちょっと5月29日確かに3時から15時から1時間半ぐらいやったと思います。お暇な方というか、あれか都合いいがね良さそうな方はちょっとぜひぜひ総武線乗って津田沼まで行って、ちょっとドルフィンと一緒に見てみませんか。 OPG ってさ、以前ダラプロにも出てもらった宇多賀国道フェリーファンクさん所属してるとこだったはずだよね。たださ、 OPG のホームページ見ても、選手メーカーみたいなページにさ、フェリーファンクさんいないんだよね。やめちゃったのかよ。ちょっとなんかその辺ってさ、ナイーブなとこだから聞くに聞けないところもあるけど、フェリーファンクさんのとこだったと思うんだよね。まあちょっとね、俺はその千葉レッドクラブさん、ただ雨が降ると雨天中止らしくて、なんかその千葉レッドクラブさんじゃない、その辺りのどっかの施設でやってるのをオンライン配信しますとは書いてあったんで、今まあちょっとね天気が良くなることをこう祈りたいと思いますが、5月29日にそれ見た後に、その翌週か6月3日のこれ新日本の、スーパージュニアの決勝、武道館かなを見に行く予定にしてます。これはねもう俺がこっちに引っ越してきてからもう毎年恒例になってるシューティングスターラジオの一通くんとね、もうずっと毎年、一通くんめちゃめちゃさ、スーパージュニア好きだからさ、もうチケットも買いましたみたいな LINE がさ、もういっぱい来るんだよねあ忘れてたと思いながら、いつもこうリマインドメールをくれるんですごく助かるんだけど、一通くんとねこう恒例行事になってるけど、まあ去年一昨年はさ確か12月開催だったからね、年末でこう見てたけど、大体やっぱこの時期だよね、6月7月に見てたんで、今年はねいつも通りの時期に、見て、おそらくその後元気になってれば飲みに行けるのかな、行っていきたいなと思いますんで、もしねスーパージュニア行く方もいらっしゃったらお声かけいただけたら嬉しいと思います。あ、ということでね、まあ今あとプロレス界何が起きてたかなと思うと、やっぱりホットな話題でいくと、イブシがちょっと瞑想っていうか、イブシどうしちゃったのみたいなところにありますよね。まあ、ずっとさこうしんどくて夜中とか寝れないかったから、まあ、ずっとスマホでツイッターとか見てたんだけど、そしたら割とこうリアルタイムでイブシがさ、こうなんていうの、会社批判みたいなツイートをしてるのがこう見えて、でそれと2チャンネル、まあ、5チャンネルかを一緒にこう総合見ながらさ、みんなの反応を見ながらしてたんだけど、どうしちゃったんだろうねなんかまああれをそのまま鵜呑みにしていいのかっていうのもあるんだけど、見方によってはすごく心を、まあ、新日本に対してこう信頼がなくなっていて、それに対してこう発散するとこがないから、ああいった形でツイッターで、ね、上げてしまってるっていうのも見えるし、別の見方するともう完全になんか痛い人 だよね。なんかあんな感じでっていうのもあるしね。ただなんかもう新日本にはもう戻らない、もうクビにしてくれみたいな感じでもあるしさね、どうこうね、落としどころを見つけてお互い行くんだろうみたいなとこはあるけど、昔の新日本とかだったらこれすらもプロレスに変えてさ前に進めてたと思うんだけど、なんかもうそういう風な動きが見えないじゃんか。だからイブシがこうなんかやばい人痛い人みたいな感じにこう映っちゃうんだけど、そうじゃなくてそれをこうプロレスに転換していけばいい。実はこれをまああんま使いたくないけど、アングルにしてうまくねこう展開していけばいいのになんて思うんだよね、古くからのファンは。でも古くからのファンマニアが業界を潰すらしいからさ、あんまり言っちゃうといけないんだろうけど、ライト層をこう大事にしなきゃいけないんだろうけどさ、なんかねイフにどうやったらなるんだろうなって考えた時に、やっぱそういうのもねうまくやっていけばいいのになんて外野から見ていて思うんですが、この件に関して皆さんどう思いますかね。いやーもったいないよね、もったいない、ね、DDT に帰りゃいいんだよとか思うしね。でもそれもね帰るつもりはないみたいなねついてもあったしさ、どうなるんでしょうかね。まああとはあれだね、あれ花月元女子プロレス元スターダムの花月が YouTube チャンネルを開設して、なんと性転換手術をしたっていう発表をしたのがちょっとびっくりしたね。お名前が石野優くんになったということで、ああやってこう発表できる場っていうのがね皆さんこう持つっていうのは、まあ、こう時代だろうね。うん、やって自分の意思がこう発表できていいですね。うん、そうやってねその花月がそう動いてきて、今度木村花の興行があるでしょ。そこでジャングル京奈ちゃんがさまたこれ復帰になるのかな、あれがすげえ気になるんだよね。ジャン京ちゃんどう今後どう動くのかちょっと期待はしておりますが、やっぱね以前からのジャングル強なファンとしてはちょっとそこは注視していきたいと思っております。まあということで、まあコロナからまだ完全復帰ではなく自宅療養期間中ではありますが、まあ、ちょっとリハビリ程度の今回、ダラプロになりました。皆さんね本当にあのコロナにならないなるならないに越したことはない、本当にめちゃめちゃしんどいっすよ。まあ人によってね全然違うとは言いますけれど、本当めちゃめちゃしんどいんで、もう十分な予防、まあ、手洗いうがいをねしながら、生活していただければと思います。ということでね、まあ、エンディングですけれど、武藤の G-SHOCK をね、もう第何回大きく3回に分けてこうお送りした結果が、まあ修学旅行行かずという結果になりましたけれどもね、まあいつかね、まあ、京都にね一緒に連れてやりたいよね。まあ、実際さずっと10年大阪に住んでいて、京都仕事で京都に行くことはもう多くあったけれど、ああやって、まあ、子供が生まれてからか以降か、京都の街を観光で動くなんてことはなかったんで、まあ、改めてね、まあ、そういった京都観光を兼ねて今度家族でね行くっていうのも一つかなと思っております。まあね無糖の G-SHOCK じゃあ次どうなるかっていうのと、まああとあれだね5月29日、まあまた一周あるのか、 この配信からはね、の津田沼パルコの OPG を皆さん一緒にねぜひぜひ見に行った千葉レッドクラブさん、これそうツイッターのアカウントもあるんで千葉レッドクラブさんをこうちょっと一緒に応援しましょう。あとあれだ、鳥取のダラズプロレスさん、鳥取のダラズプロレスさんもこの間なんか向こうの鳥取のテレビかな、なんか特集をされたみたい でダラズプロレスさんの、あるレスラーの方のツイートでこう発信されてたんで、ダラプロで検索するとどっちか出てくるでしょ。そのダラズプロレスさんの方で、TSC とかだったかな、 TSC じゃない、なんか向こうの、放送局のね10分ぐらいのコーナーでなんか放送されてるのもあって非常に良かったんで、それもちょっと探して見ていただければと思いますので、5月29日の津田沼パルコ OPG と、鳥取ダラプロさんね、どっちが本家、向こうが本家ダラプロ、こっち元祖どっち、まあ本家と元祖でダラプロも頑張ってまいりたいと思いますので、また、引き続き来週以降も、お聞きいただければと思います。ということで皆さん、コロナに負けずに頑張りましょう。今週お送りしたのはドルフィンでした。また来週も聞いてください。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。